イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローハローハロー。
あは、何そのなんだ、新しい感じは何？
バージョン変えたら感覚がどういうのかなっていう。皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい。
秋竹縄ですか。
そうですね。
美味しいものを食べたいですね。
食べたいね。何食べたいですか。
しゃぶしゃぶ。
やっぱりそう言うと思いましたね。
しゃぶしゃぶいいよね。
うん。
まあそんなこんなで皆様は食欲の秋をいかにして食べずに、はい、
ええ、食べずになんだ。
ダイエットに勤しんでいるかと。
はい。
思われますが、
はい、そうですね。
どうでしょう、いかがお過ごし
でしょう。なんで笑う、そこ笑うところは何かおかしいことありましたか。
そんな人いるのかなっている
かもしれませんよ。
まあ私はね、食べないに越したことはないんですが、
うん、
お昼きっちり食べるじゃないですか、
はい、
で夜お腹すきますね、
うん、
さっき食べたのに何でお腹すくんだよ。
まあね、人間の体ってね、不思議ですよね。食べ物を食べたらさ、
はい、
まあ元気になったり
幸せになったり、
食べないと死んでますからね。
そうなんだよね、食べないと死んじゃうっていうのはね、
うん、
なんかもう食べることっていうのは、うん、ほとんどこう生死に関わることとは全く無関係に、
はい、
好きで食べてるみたいな感じするじゃないですか。
まあそうですね、
健康だとね、
うんうん、
だけども食べないと死んじゃう。
そうですね、
だから食べないと死んじゃうっていうことを言い訳に食べてます。
はい。まあ今ね、世の中どんどんどんどんね、科学も発達して、
うん、
140歳まで生きられるかもしれないというね、遺伝子の世界でね、そういう話が出てきて、ね、
そうですか、
うん、どうする、140まで生きたら。
うーん、いや、
まあ今の
健康で、
そうだから、もうどんどんね、うん、あの遺伝しないように細胞をね、
うん、こう酸化しないようにして、
酸化しないようにして、
はい、
なんかスイッチがこう入るらしいですね。太るスイッチ、痩せるスイッチ、病気になるスイッチ、そのオンオフが、
うんうんうん、
こう長く生きてる間に切り替わるんだそうです。
あ、そうなんですか。
そのスイッチを押さないように、
はいはいはい、
もうできるんじゃないかっていう話が進んでるようです。
ほう、
うん、
まあ、寿命はあった方がいいと思うんですよね、
はい、
なんとなく死にたいわけじゃないですけども、
はいはいはい、
寿命はあった方がいいのかなって思いますけど、
うん、
140か、まあ、私70代で終わりかなって。倍ですね。
倍ですね。まだ折り返しても来てませんね。
うん、そう、70過ぎたら、うん、その最初からやり直せるっていうんだったら面白いかなと思います、まあ、
全てをリセットしてね。
そう、続きであと70年。結構大変ですね。
だからもう一回人生をやり直す機会ということでね、ゼロからスタートっていうのはいいかもしれませんね。
まあ経済力ですね、とどのつまり老後の心配ってそこじゃないですか今、まあ、
そうですね、
健康の心配と経済面、うんうん、
はい、
これさえクリアしてれば、
うん、
あと70、
はい、
まあ、私が70代で終わりかなと思ってたので、
うん、
もう70年あると思ったら、
うん、
何やろうかなって、
うん、
そこからまた違うこと始めてもいいかなって思ったりしますけど、
はい、
健康寿命がね、
健康寿命
が、ね、140まであったとしても経済面がどうします、あの年金120歳から
やめて、みんな到達できません
それまで労働労働、
まあ140はね、まだちょっとね、はい、現実的じゃないけれども、実際ね100歳、うん、これね、どんどん超えてきてんだよね、しかも健康で、
ね、の人生100年時代とかっていう言葉もね、うん、結構ありますから、うん、
まだ折り返すちょっと過ぎたぐらいのところで、
そうね、100年って言われると、そうね、まだ半分ちょっと、
うん、もう江戸時代とかね、その辺比べればね、
人間50年です。
そうです。
その
もう一回死んでます。
人間50年の後一体猿になったのか犬になったのか。
そうね、
うん、まあそんなわけで秋は食欲の秋ということでね、はい、健康的に美味しく、
美味しく
食べ物をいただきたいですね、
はい、
ということで今週も私イネコと
私Tケンジ、
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは人生100年時代、
はい、
薬病神も、はい、貧乏神も失せろということで、 お届けします曲はうせろ。うせろ、私に顔見せないで、まとわりつかないで、消え失せて、どうして人間のふりできるの、いつまでもシャーシャーとそばにいるの、やけにあれからの毎日が苦しみだらけで悩ませる。うせろ貧乏神、うせろ疫病神、私はあなたの天使じゃないの、神様というのは、
はい、
存在していると思いますか？
まあ、いないということも言えないし、いるともいうことは言えないんで、まあ、見たことないので、でもいてほしいなと思います。
あ、私は完全にいる派です。
はい、
で時として周りの人々に宿るかと思っています。
なるほど。
あ、なんて神様みたいな、ありがとう。
まあ、なんかもらったときね、
うん、あ、なんて優しい神様みたい、どうもありがとう。
あ、俺のことね。
そんな中、
はい、
まあ、貧乏神や疫病神に値する人々もいらっしゃるのではないでしょうか。
まあね、ずるとは言えませんが、
うん、
まあ、あのあと波長、このね、
うん、
この組み合わせだとそういう波長が出るけど、この組み合わせと幸せみたいな、
うん、なんかこうネガティブに引っ張られちゃう人っていますよね。
あ、いっぱいいますよ。
なんかお話しすることが楽しい雰囲気にならないで、愚痴の方に行ってしまうみたいな。
あ、いっぱいいます
よ。そういう人とは心の中でそーっと距離を置いてたりする。
心の中でね。
こう一見肌身でわからないように。
あ、もちろんです。
そーっと心の中で距離を置いています。そんな時に毒を吐きながら内心で歌っているのがこの歌、うせろ疫病神。
悪いやつだ。
うせろうせろ、うせろうせろ、今週1曲目お届けしましたのはアルバム2コーダよりうせろでした。
監督と一緒
ケフリンココーナーということで、
なんか嫌がらせしてる。
疫病神も貧乏神も今、うん、退散いたしましたので、
はい、
清らかな番組となりました。
そうですね、うん、
そういうことで
今日何について話しますかね。
その前に先週は、
はい、
物思いにふける秋と題しまして、うん、
はい、
監督が物思いにふけているっていうね。
そうそうそうそうそう、まあ、
話を、
まあね、家族だとね、こうもう毎日、あ、どうしてるかな、うちの子どうしてるかなってこう電話するんですよね。
毎日。
毎日。
それは素晴らしい。
まあ、あのコロナ以来毎日やってますけどもね。はい、で友達だとあとふっと考えるとね、あの2日後とかね、あの家族はね大体そう。で3日後になると、あれ、ナナちゃん大丈夫かなって、元気してるかなって、
こう 3日ぶりにナナちゃんっていうのが出てくる。
出てくる。
まあ、先週の話だと私がそれを聞いて、3日に一度ナナちゃんを思ってるっておっしゃったので、 それは恋ですかって聞いたら、うん、恋人の場合は毎日思うっておっしゃってたんですよ、
うん、
はい、監督が、
はい、
そしたらナナちゃんから来ました、
うん、あ、来ました、うん、なんて、
季節に一度の臨時アシスタントナナちゃんです。ナナ
ちゃん、はい、
はい、監督に恋人、おじいちゃんおばあちゃんの次に3日に数秒思いを寄せられているナナちゃんです。
2回に1度数秒思いを寄せられてる奈々ちゃんです。
はい、はい、夕飯の支度をしながら、
はい、
まあ、先週ですね、先週今週の番組を拝聴スタート、うん、
はい、
タイトルの物思いにふける秋、何のトークなのかなと聞いていたら、うん、危うく鶏もも肉を裂いていた包丁をぶん投げそうになりました。
なんで
なんで私のことネタにするっていうことでしょうか。それとも、うん、3日に数秒しか思い出せないことに毎日思い出せやと思ったことなのでしょうか。
そこ微妙だな。
で、私に対して、うん、それは濃い、ふざけんなっていう、そういうことなのでしょうか。その理由は分かりませんけれども、
はい、
鶏もも肉をさばいていた包丁をぶん投げそうになりました、
はい、
3軒先の家まで、うん、私が爆笑しているのが�, 聞こえていたと思われます。笑いすぎて呼吸困難になるかと思って。
あららら、ら
光栄です。
はい、光栄です。大人だな。包丁投げといて。
今日ちょい出かけてて、電車の往復で番組を聞くつもりで、うん、イヤホンを持ってったんだけれ ど、スマホの電池がギリギリ、充電がね、うん、ギリギリだったから、はい、いや番組は家に帰ってから聞こうということになりました。
はい、
マジで電車で聞かなくてよかったわということです。
まあね、うん、ちょっとメンバーに誘ってますんで、チームダダコのね。そりゃ3日に1回最低思い出しましょうね、うん、どうしてるかな、ななちゃんって、
うん、今度いつ会えるかな。
そうそうそうそう。
俺のことどう思ってる。それって恋。今週もななちゃんは鶏もも肉をさばきながら包丁をぶん投げそうになると思う。
まあまあまあ
まあまあまあ、もう年齢的に恋をすることもそうそうなくなってきている私なんですけど、
はい、うん、
恋をすると、うん、まあ、物思いの続きですけど、うん、恋煩いなんてありますね。
まあ、恋煩いありますね、
はい、うん、思い出してみてください。監督は
恋煩いね。
監督って恋するとどうなるの。
頑張っちゃうかな。
これが恋だって自覚するきっかけは何ですか。
やっぱりドキドキしたり、ああ会いたいなと思ったりするんじゃないですか。で、なんかこう面倒くさいというのがなくなるんで、自分の時間を割きますね。
ああ、その恋をしてない方には面倒、
うん、
くさいって思うことも、
うん、
恋をした相手には面倒、うん、くさいとも思わなくなるということです。
そうでしょう。
ああなるほど、うん、なるほど、
うん、
ああなるほどなるほど、すごく勉強になりました。まあ、
本当に好きとかね、
はい、
愛してるっていうのは自分の時間を割いてまで相手に尽くすことですよ。
うんうんうんうんうん、なるほど、うんうんうんうんうん、
それがこうね、好きなのと好きなんじゃないのと分かれ道かなとは思ってますけど、
まあちょっと話それますけど、私とこう話題に上がっている奈々ちゃんはお友達ですけど、
はい、
同性ですしね、
はい、
恋愛対象じゃないですけど、うん、私は毎日奈々ちゃんのことを思い出しますし、
はい、
で奈々ちゃんのために時間割くことは別に面倒くさいことでもないんですけど、
うん、
これは恋？
うん、難しい問題ですが、
私、うん、何が言いたいかというと、はい、その友達なのか、これ、ま、あの今奈々ちゃんは女性同士で、うん、私同性愛の傾向全然ないんで、恋愛対象異性なんですけども、うん、これが異性だった場合も、うん、どこの時点で恋なのかが分かんないんですよ。
だから毎日思い出したらそれは恋だよ。
でもなんかほら、話した、例えば今日仕事でお会いしました、うん、話した内容によっては、うん、その後1週間や2週間毎日のようにあれどうしたかなって思うこともあるじゃないですか。
それ仕事ですね。なんだっけ。そうそうそう、仕事ですよ。
仕事、あのビジネス、
ビジネスパートナーですね。
監督のことをビジネスパートナー、
うん、
それそういうものもあるわけでしょ。
まあ、それはもちろん。
だからなんかその、あ、これ私恋してるかもっていうのがですね、
うん、
ちょっと分かんないわけですよ、私としては。
はい、
そこを教えていただけない、
ま、いやいやいやいや、恋愛の歌いっぱい書いてません。 恋の歌いっぱい書いてますね。
もう私ね、
大好きとかね。
あのね、デビューした時から目指してたことがありました、うん、はいはいはい、ラブソングの女王になろうなんて
あ、なるほどね、ラブソングばっかり
ですよ。いろんなシチュエーションのいろんな角度から、うん、同じことでも、うん、人によって心理描写変わりますから、すべての心理描写を全部歌にしてやろう、ラブソングの女王になってやろうなんて思ってましたけど、本人としては、恋ってきっかけ何では自覚するのかなって。
いや、そんだけラブソング書いてればね、あ、稲子さんって恋多き人生なんですね、自分の体験なんですかと聞かれませんか。
あ、体験ですかっていうのは聞かれます、例えば悲しみのカルメンという歌があります、はい、別に私カルメンじゃないしって、
はい、チャラララララララ、
せめて裸のまま、まま、いやいやいやいやいや、そんな簡単に裸見せませんし。
まあだからね、はい、まず毎日思うでしょ、これは一つね、これは当然そうですよ、どんなに忙しい時も、あ、どうしてるかな、あ、大変じゃないかな、会いたいな、これは思いますね、あと触りたい、
あ、
肌と肌を、
分かりやすいです、
ね、あなたも肌と肌をっていう曲を作ってませんでしたか。
作ってますよ、だいたいこの番組のテーマソングになったりします、
はい、でしょ、うん、
あれしょ、向こうちょんちょんちょんちょんちょんオープニングですから、
そう、触れたい、手をつなぎたい、
そうだそうだ、
抱きしめたい、
あ、なんか忘れてました。
忘れてましたってなんだよそれ、
まあ、あ、そう、舐めたい、
なんで舐めたいの。
なんか私、肌と肌を触れるってこと、と同等ぐらいに、その好きになった人のこう肩とか腕とかをちょっと、
ちょっと待って、舐めたいって言われるとね、
舐めて味見したい感じ。だからチューとかする前にですよ、
はいはいはいはい、
チューとかする前に肩とかこう二の腕のあたりですか、ちょっとペロッと舐めてみて、この味見でちょっとチューは無理かなっていうのを区別したいなと思ってたんですけど、はい、なかなかそういうことって恥ずかしくてできず、
だからね、ある人に、あ、いいなと思う人にちょっとな、ね、肩舐めさせてもらえませんかっていう、
変態ですね。
まあこれね、今聞いた人はね、この人どんなにエロいのかと。
エロい、
ちょっと舐めたいだよ、いきなりエロいでしょ。
エロいことに結びつけてませんか。
いや、結びつけてない。これね、ほとんどの人がええー、と思いましたよ。
いやいやいや、でもね、チューとかする前に、その人がどんな味か味見しないと、
味見しないと ね、
チューするっていうのは、もう付き合ってからですよ。
まあそれはそう
ですよ、付き合う前にすることではないですよね、で付き合っちゃってチューまでしといて、わあこの味は無理って、もうそうなった時に取り返しがつかない場合も
あるじゃない。まあまあありますね、ありますね。
だから味見って大事ですよね、
だからね、とんでもないことを言ってるんだけど、
はい、正論です、
正論ですけど、まあね、とんでもないことを言ってるとみんなええと思ってる人たくさんいると思うんだけどね、だけど、こう考えるとね、ああそうだよねと思います。
でしょ。
いやいやいや、犬
ちょっと待って、
もともとね、犬の、犬の気質があるんだよね。
ちょっと待って、犬の気質って何
ですか。犬っぽいってことです。まず、まあ、犬ってね、ベラベラベラベラ舐めますね、で嬉しいと尻尾振りますね、そっくりです。まず犬なんだよね、
感情隠しきれてない。
嬉しいとね、喜んで尻尾振ってるみたいなのね、まあ犬かなって、
そういうイメージ、
そういう意味でね、そういうイメージですよ。
だからその味見は、あのやっぱりね、ちょっと世間的にあんまこうポピュラーになれないんです
よ。なれないですね。
なれないので、そこで編み出した方法っていうのがありまして、ふーって匂いを嗅ぐ。
ほら犬だね、クンクンクンクンクンクンクンクンと、まず匂い嗅ぐ。
ちょっとこう近寄った時とか、こう後ろが、後ろを通り過ぎる時とかに、ふーっとこう匂いを嗅いでみて、あ、無理。
じゃあ犬インコが、ね、後ろをこう背後に回ったら、これ匂いを嗅いでるというサインですね。
でいろいろだから、そういうこと、もちろん一番大事なことが味なんですけどもね。はい、まあ、それ以外にその性格、あと性格もただただ 昔はね、うん、ちょっとかっこいい人が良かったんです、うん、でももう年を年々重ねるごとに、うん、もう優しい、ただ優しい人がよく、うん、良くなってきました、
はい、
でただ優しいっていうのは、はい、バカじゃダメなんです、
ね、バカじゃダメなんね、
バカバカしい優しさっていうのは、うん、もういいのに、うん、そんなことはもういいから
いいから
逆に冷めていっちゃう、
うん、
やっぱこう知性があった上での優しさっていうのが必要だなっていうふうにぐんとハードルが上がっていきます、うん、優しさに対する優しいがいいと言いながら優しさのハードルがぐっと上がります、うん、ぐっと上が
るね、うん、
それが2番目ね、味の次に大事な、はい、次なんだね、うん、
まあ、動物の本のね、まずは匂いや、はい、味でね、
いざっていう時にやっぱり優しくないと、うん、いざっていう時が大事です、
うん、
で平常いざじゃない時のポイントとしてはやっぱりこう楽しい、
うん、
なんかこうネガティブになってっちゃう、うん、何でも真剣に考えるのはいいことなんですけど、はい、深刻になっちゃう人はつまんなくなっちゃうね、
はいはいはい、
楽しいって言ってもふざけてるとバカみたいに見えちゃうね、うん、知的で楽しい、
知的で楽しい、知的が難しいね、知的がね、
知識があったりとかね、うん、して、
はい、
うん、賢さもあった上での楽しい、
うん、
これのなんか三大巨頭になったんですよ、
なるほど、
人をこう恋愛対象とするのに、うん、どういう人がタイプですかって聞かれたら、
うん、
まず味が美味しい
味が美味しい
臭くない
もまあ重要ですけどね、
知的な優しさ、知的な楽しさ、いますかね、
まああのね、犬子と接するときに、うん、まずこう匂いをクンクン嗅がせて、でお腹撫でて、よしよしよしよしよしほら餌の取ってこいポンみたいな、そういうことですよね、犬ですよね、完全に
楽しそうに遊んでくれる、
そう
でね、可愛がってくれて優しいな、
そうで散歩行くさって、
で飼い主みたいな
そうまあおじいちゃんみたいな飼い主にしてもらって
お年を召していればいいってもんでもないんですけどまああんまりお若い方だとね、うん、なんか私がお若い方をなんかね、うん、たぶらかしてると思われちゃいけないんでまあ年にふさわし
い
感じの方で、うん、っていうのがいいな、まあ、一応ね、うん、先週ほら物思いにふけるっていうテーマだったんだけど、対してほら物思いにもふけてないなってちょっと反省もしましてね、
うん、
ラジオでいろいろトークするのに、はい、やっぱ物思いの一つでもふけてみた方がいいなと思ったんですよ、私なりにね、そしたら恋煩いというか恋ってしてないなと思って、はいはい、大体どんな人に私恋できるんだろうってちょっと考えてみたら、うん、以上3点が上がってきた
それを物の目にふけてたのね、
そうで監督はどんなスイッチが入るのかなって、どういう感じの人に、
それはもちろんいつもニコニコしてる人ね、
うん、
まあそれはね、毎日ニコニコしてることもないんで、
うん、
大変なこともいっぱいあるんだけれども、うん、あのなんだろうね見たら元気になる人がいいかな、まあ、じゃあ声も入りますよ、声がうわガチャガチャしてて、うわきっつい疲れるな、聞いてるだけで疲れるな、
ああ声、
分かった、ん、上品な人、
なんか聞いてると私にはそのミニーちゃんにしか思えないんですけどいつも笑顔だし、
だ
上品だし、
まあ、ミニーちゃんはねいつも笑顔で辛いこともあるでしょう、はいね、
うんうん、
もうミッキーが遊びに行っちゃって、うん、寂しいこともあるけどいつもニコニコしてる
ね、そんな時はダッフィー作ってますから
ねなるほどね、うん、
上品で、
ま、見たら元気になる人かな、
なかなか、まあね、でも一緒にいて楽しいっていう私の意見とそうそう変わらないですかね、じゃあ、
いやいや俺人間だから
ミニーちゃんは多分あれだよ、臭くない、
ミニちゃん臭くなってな、うん、だってオーデコロンプシュプシュってやってないあれ、
清潔だから、
清潔だからね
人の匂いしないよ
ネズミだもん
ネズミでもないです、ミニちゃんは、うん、ということで、
はい、
どうでしょう皆さんの恋のポイント、うん、
ポイント
どこでしょうかね、たまには物思いにふけてください、 それでは物思いにふける秋、恋煩いということで、曲は好きと言えなくて。
好きと言えなくて、でも好きだと言われたい。好きと言えなくて、あなたの顔色が気になる。好きと言いたくない、あなたから言われたいの。好きと言いたくない、私からは言いたくない。悔しくなって悲しくなって、素直になれない。好きと言えなくて、意地ばかり張ってしまう。わかっているくせに、時間だけが過ぎてゆく。
これは私の心情かもしれない。
めんどくさい女だよね。
あんま好きと言いたくない。
言いたくないね。
言われたい。
まあみんなそうかもしれませんけどね。
言ってくれたら言ってくれた分言い返すかもしれない。
なるほど。
好きよって。自分からは言いたくないな。
あなたは怒らない人、いつもイラついて、遅れてしまうのは私。隣にいたいけど、気まずいだけの空間。互いに黙り込む、時間だけが過ぎてゆく。謝ることは聞きたくないよ、素直になれない。コメント言わないで、許すことが悔しいの。可愛くない私、意地ばかり張ってしまう。好きと、
これ大昔に書いた歌なんですけども、できた当初は結構女性の共感をいただいてました、うん、やっぱみんな素直になりたくないみたいな。喧嘩した後、ごめんって言われるだけ腹が立つ。難しいね、女心って。めんどくさいね。それをめんどくさいと思った監督は、うん、女の人とは恋ができないですよ。
なるほど、
うん、もう男同士で頑張ってください。
男同士、男友達もいないけど。
あれ、止まらない。ということで、今週2曲目はアルバムワンデーより好きと言えなくてでした。キフリンコ続きということで、もう物思いももうええわ
ええわ
と思ったんだけど、うん、次のテーマが見つからない。
そうね、
声を思い出せるかっていう話今してましたけど。
そうそうそうそう、
オフレコの時に、
うん、小学生の頃のね、
はい、
あの思い出っていうのはやっぱ1ヶ月に1回ぐらい思い出すわけですよ。
そんなに？
結構思い出しますよ。
小学校の時、
そう、生まれたところを遠く離れてね、
はいはい、
来てね、たまにふと自分の生まれ育ったところの町を思い出すわけですよ。
へ
え。ああ、まさしくんがいて、よしえちゃんがいて、
うん、
なんだっけな、あと、まなぶくんがいて、
ひさ
しくんがいて、ね、思い出すわけですよ。
はい、
あと誰だっけな、ひろちゃん、ひろこちゃんもいて、
うん、
ゆかりちゃんいなかったけど、なんかいろいろ思い出すんですよ。
今適当に言ったんじゃない。
いや、言ってない、ほんと、ほん
とに、ね、
うん。あと、まみちゃんね、うん、思い出すんだけど、声が思い出せないのよ。
だいたい顔も思い出せないのに声だけ思い出すっていうことなんてあるのかな。
まあ聞いた人が間違ってたんだけどね。まあだいたいみんな思い出すと思うんですよ。昔の頃ね、あの人どうしてるかなとかね。
思う？
思うよ。
まあ、奈々ちゃんと私小学校の時に出会ってるので、うん、その該当するんですけど、うん、その後ほら今でも会って喋るわけですし、
うん、はいはいはい、
だから声は思い出せますけど、うん、全く会ってなくて小学校の時以来のお友達、
はい
うんはい、全然思い出せない。
まあ、たまにね、うん、Facebook でね申請があるわけですよ。
はいはい、友達申請ね。
まあ年齢見ても、うん、名前を見ても、うん、ああ小学生の時のねまさしくんだと思うわけですよ、
うん、
で写真見ると全然違う人物なんだけど、これ友達なのかなっていう人がね申請何件が来てます
あ、私もだからそれで、うん、結果的にライブにも来てくれたこともあったりして、うんうん、小学校の時の同級生、
うんはい、
まあ、クラス違ったりとかしてて、うん、で、まあ、イネコって名前はね、
はい、
特殊じゃないですか。
そうですね。
だからすぐに見つけてくれるらしく
ねそうだね、なかなかいないですね
、うん、あのどこそこ小学校の時の同級生だよ、うん、覚えてるみたいなメッセージ付きで、うん、友達申請来たりとかして、
うんうん、
誰
向こうは印象的だったんでしょうね、まあ、名前も特
殊だ。女の子だったらね、うん、覚えてるかもしれないんですけども、うん、大概は男の子だったりしてるんで、うん、誰男のクラスの男子の名前なんて全く覚えてない。
あ、本当
全く覚えてない、
ええ
うん、言われれば、あ、そんな名前あったな。で、活字見て、あ、こんな字面の人いた
こんな字、あれ、木こりは
木こりは高校の時
それは覚えてんだね。
もう全然覚えてる、うん、声も覚えてる、
覚えてんだ。
古文の授業中に家業変革活用はい言えって言われて、うん、その子が当てられて、キーキーキーを切る、キーを切れって木こりかよ木こりかよってツッコミを入れた、この名前も顔も声も覚えてる、
うん、覚えてんだ。
木こりかよ、
だから面白いやつだけ覚えてるな。あとあれはあの天体博士みたいな、
あ、柴田くん、
柴田くん名前覚えてる、しっかり
柴田くん覚えてる。柴田くんしか覚えてないし、うん、その当時の顔も覚えてる、うん、だけど声は覚えてない。そう、あの柴田くんが星座っていうものを教えてくれて、私がずっとオリボンかと思ってたのを、うん、それはオリオン座だよって
、うん、あ、知的ですね、
うん、で、うん、オリボンで上がってきてたんでしょうね、
うんうん、
でも帰りに見たら砂時計になってる、うん、それはこう、うん、地球が回ってるから星座がこう傾いてリボンに見えてっていうことを、うんうん、教えてくれて、って思った。
そこでこうほろっとこう好きになったりしませんでした？
全然、小学校の時だもん3年、2年生か3年生の時、うんうん、恋心なんて全くない。
恋心が生まれたのはいつよ？
本当の意味で恋、
ね、アニメとか人間ね、はい、はちょっとこの際置いときましょう。人間ね、動物とかアニメとかキャラクターはなしにしてください。
だから小学校の林間学校とか、
うん、
修学旅行とかで、はい、お泊りのお部屋の中で好きな子の名前をこう言う、
はいはい、
順番に言う、
まあ、ありますね、
っていうのがあって、
うん、
いないのに、
はい、
てか考えたこともないのに、うん、自分の順番が回ってきて言わなきゃって思った時に、うん、初めて考えたクラスの中でどの男の子にしようかなって。
しようかな、物色してるよ、うん
うんうん、
でどういう基準で決まったんですか？
席が隣で喋ったことがあって、うん、っていうと何人かいるじゃない、うん、その中でなんか優しかった、喋り方とか、
うん、
優しちゃんとしてる子だ、なんかこう、うん、男の子って乱暴だとか、まあ
ね、
雑なイメージもあるけど、
ね、
そうじゃなくてちゃんとしている子なんだっていう基準で、
うん、
その子の名前も覚えてるよ、
うん
うん、フルネームで覚えてる。
覚えてるんだ。
字が難しかった
まあ特徴であったり面白かった人はまあ好きだっていう、
顔が思い出せないんだ
あー、なるほど、
うん。で、奈々ちゃんではなかったと思うんだけど、別の子だったと思うんだけど、うん、その子が卒業前に転校しちゃったんだよね、うん、隣の学校になっちゃってさ、うん、あ、違う、 で卒業は一緒にしたんだけど、そっちに引っ越しちゃうと中学が違うくなっちゃうっていう、うん、それで春休み中かなんかにその子のうちに、うん、あの顔見に行ってみようよって言われて、うん、お家まで行ったことある、引っ越した先の、うん、だけど玄関までお庭があってさ、戸建てのお家でさ、うん、お庭の門の横にさインターホンみたいなのがあったんだけど、うん、ピンポンするわけにもいかず、そこの通りをスーって通ったけど、うん、出てこないねって言って帰ってきた。それは恋だったのか
どうだったのか、今となっては
ちょ
っと
付き合いなのか。本当の意味での恋は高校卒業する頃だと思います。
うん、うんうんうん、素敵でしたか。
ん
やっぱ知的な人だ。
知的でしたね。私より知的でした。
私より。まあね、みんなで集まってね、誰好きな人がいるって、
うんうん、
で一人ずつ言うつの大学生の時にやりましたよ。
大学にもなってやるんですか。
そう、大学生の時にそれやって、はい、うん、で一人ずつ告白しするって
ことをやりました。だって学内でお付き合いするとは限らないでしょ、大学って。
もう学内よ。
バイト先とかさ、高校の時から続いてるとかないの？
みんな地方から来てるから。
あー、うん、なるほどね。
だからあのクラスとか学校全体で好きな人は誰、うんうんうん、みたいなことを、うんうん、こう夜な夜なお酒をね、もう二十歳超えてましたからね、うんうんうんうん、飲んであの言ったことありますね。4年生の時かな、3年生か4年かな、
うん、大学の時はお友達が彼氏がいて、うん、で講義が終わった後、今日 何件で終わりみたいな時に迎えに来てくれる、はい、車でね、
うん、
迎えに来てくれるっていう、その友達 A、 友達 B、はい、友達 C の、はい、その彼氏が私のことを車に乗せて家まで送ってくれるかどうかっていうことに集中してたかな。どの彼氏が乗せてってくれるのかな。もちろん彼女が友達 A、B、C が助手席で私の後ろですけども、はい、帰りについでに乗せてってあげるよって言ってくれる人誰かいないかな。
アッシー君の時代ですかね、この頃ってね。
そういう基準で友達の彼氏を、うん、いい彼氏だねって。
あー、そこなんか今もちょっといい通じるものも気もしないでもないけど、
すごいいい彼氏だよね、優しくてみたいな、
そうね、
そういう感じで人を、うん、
人
の成績をつけてました。なのね、とも彼女の友達にも優しいかっていう、
まあそれは重要な問題ですよね。うん。
それこそみんなどうしてるんだろう。その当時付き合ってた彼氏と結婚した人は誰一人いないんですけど、
うん、そうみたいね。あれね、学生からね、
はい、
例えば卒業して、
はい、
社会に出ると、
うん、
男の人はそんなに変わんないけど、やっぱり女の人のこの世界観っていうものが、
うん、
こう社会に向いて変わっていって、
うん、
でなんでこんな男の人好きだったんだろうみたいになるみたいね。あれね、多いみたいね。
うん、
男はずっと思ってることが多いけど。
あ、女の人はね、まあ、特に上書き保存って言われますからね。
うん、
新しく恋が始まると、うん、前の恋に関しては、うん、これポッチも思い出さない。
かわいそうに。
っていうのが女の人の脳の傾向ってよく言いますよね。男の人は別ホルダーで、ホルダー保存らしいので、うん、もう昔のね、過去の栄光をいつまでもこうね、ホルダー開けちゃう。
開けちゃう。
小学校の時の俺は。
ホルダー開けちゃう。そんなことを考えてると。
小学校の時にピーク来ちゃった。
早すぎますね。もうちょっと。俺これからかな。
どうでしょう、小学校の時はピークだったってことはないでしょうか。
なんとも言えないですね。
監督の良さがね、この番組でなんて言うんだろう、良さをこう引き出せてればいいですよ、
はい、
なんかむしろ逆のようなね、
悪くない、悪いイメージあった
けど、誰のせいだかは分かりませんけど、
いやいや2人しかいないんでね、
うん、私かな、
私ですね。
だから私が最初、うん、こう T ・ケンジ、
はい、
別のバンドのサックスプレイヤーとして見てた時のイメージと、うん、今とではかなり違うんで、その 引き出しちゃったのは私なのかな。
何を？
その監督の変なところ
変なところ
喋らなければなんか一見ちょっとクールでかっこいい人かなって見えてたと思うんですよ、うん、で監督のファンの方たちは、うん、ほらステージ上喋んないじゃないですか、
うん、喋んないですね。
当時はそのバンドの、うん、あのボーカリストが MC にされてるわけで、はいはいはいはい、今、チーム大学校になっても歌う時は私が MC してますから、うん、監督はほとんど喋らない、
はい、
からこうサックス吹いててかっこいい、そしてクールでなんか物静かな人って感じだけど、うん、ラジオでこう喋らしちゃったことにより
より
なんかあ変態なんだな。
ちょっと待って、ちょっと変態の要素はどこにあるのかなな
んか私がなんか言ってしまうことによって、うん、それを変態に受け止めてしまうことってちょくちょくあるじゃないですか
それはねあるかもしれません、ね、
例えば先ほどの味見の話もなんか変態に取ってしまうから、うん、
取ってしまって普通だと思うんだけどなな
んか変態になっちゃうっていうことも、それがこうねあのクールでかっこいいっていうところから、うん、面白いおっさんみたいに
おっさんになっちゃったな格下げになってないか
なってやしないかでちょっとこうラジオに出たことにより、うん、弊害もあるのかとそのリスナーさんどうでしょうね。
どうでしょうね
まあ聞いたことによりあ人間味を感じてそうだよねって、
うん、そうだよ人間だもの
だって人間だもの、と思って親しみを感じてもらってれば、
はい、
いい方に向いてればいいですけどね。
そうですね、うんうん、これが字なんでしょうかね、それともラジオなんで私作ってるんでしょうかね。
いやいやいやいや、ラジオで喋ってる時と、うん、別に普段練習してて、うん、一緒にいる時に喋ってることとほとんど変わってない。
ほとんど変わ
ってない
。全く変態じゃん基準が分かんないけど
やっぱ変態でしょ。
変態感なのかどうかしら。
なんか私がねこのラジオでよそ行き、
うんうん、よそ行きだね完全によそ行きだね。
よそ行きもうはいでは次のコーナーです的な曲いきますって言って、うん、マイクを振った途端にあーって
完全によそ行きだね。
あーまたまた何でしたっけ、この間練習してる時に、
はい、なんだね、練習ね、
練習してて、うん、曲順がどうのこうのとかいろいろ言ってた時ですよ、
はい、
私の声のトーンがずいぶん低くって、
うん、
その次にトイレ行きたいって言ったんでしたっけ。
そう、あのね練習終わってね、うん、まあ過酷な練習ですよ
本当に
本当にいつも思いますけどチームダダコねライブ活動も、まあ、場所により過酷だし、うん、練習もねかなり詰め込んでぐわってやるんでかなりね
休憩なしでノンストップで弾きまくる、
ね、うん、終わった瞬間でしたこうなんかこう、はあ、あれでどうなんだっけな、なんかこうちょっとなんかなんて言うんだっけそういうのって
一人ごとの確認してます、
ね、確認して、はあ、なんていうかとかそうだよね
あそこのコード進行はああいう風に刻んじゃダメだ絶対
でこう眉間にこう幸せでこうまるで田村正和かっていう感じでこう目をこうしわしわさせながらね疲れた目をしながらいいですよ、
ブサイクな顔してね、
はい、さあ突然、うん、監督ってあの目をあの 見開く瞬間おしっこないですか誰よ完全に誰よっていう状態がね
全く一人の世界に没入してて一人ごとのようにブツブツ言ってる時と、
う
ん、監督って言った時の差が激しかったらしくて、
そうどっちが本物っていう話、
どっちもでしょう監督トイレ行きたくないですか
いや
トイレをどっちが行きたいかっていうのを押し付け合うのよ、うん、
やめようそろそろ行きたいですよね
トイレでも催さない限り休憩がないんですよ、うん、ずっと集中力ね、うん、使うから結構過酷な練習ですよね。
そうね、
一息入れるかまずないですね。
ないね、基本的にないですね、
うん、好きなんですね結局ね音楽が、
うん、好きだと思いますよ、
うん、ずっとやって
る、うん、だしあの、まあ、この年になってでも もうなんかこうもっとうまくできないかなと思ってますから
なんかこうねちょっと違う風味が出ないかなとかいう、うん、ピアノの伴奏でですけど、うん、私の場合はね、うん、ちょっと違う風味が出ないかなとかああじゃないこうじゃないと考えながらやってるんで田村正和さんみたいに
まあね人生100年あと半分、うん、どう今までねこうテナーサックスをメインにやってきましたよ、
はいうんうん
ね、ずっとサックスを始めた頃から、
うん、
こんだけやって芽が出ないのは楽器が悪いなと思って最近ねソプラノサックスに凝ってんだよね、
うん、ソプラノいいですね
そう、うん、隠れてね、うんうん、買って購入して、
うんうん、知らない間に買ってて
もう1年以上経ってから
買い替えしてあって
そう
そのソプラノ初めて見たけど何みたいな
もう1年も前に言った話、うん、
知らなかったわみたいな
これからね、うん、もうの人生こう体もねきつくなって、うん、重いもの持てなくなってきてたんだね、うん、だからソプラノサックスってねテナーサックスの3分の1ぐらいの重さなんだとも多分ちょっと測ったことないけど
はいはい今度測ってみましょ う,
そう感覚的にはもっと小さい感じね、うんうんうん、持ってる時なんてなんかこうなんだろうチャルメラな感じがするわけだ
チャルメラ
そう、うんうんうんうん、なのでなんか楽しいなと思って、
うんうんうん、
これからの人生ね今日ソプラノの、ね、インストルメント活動もちょっとやりたいなと思って、
うんうん、もっか準備中、まあ、やり始めたら曲数が多いわ
多いわ多いわ
これもあれもこれもあれ、
まあ、最終的には猫、ね、のオリジナルソングをソプラノサックスでインストルメンタでやってお金儲けするって
のが、ね、お金儲けするっていうのが夢
夢なんだ今はその入り口としてこうあの日本の曲とか海外の有名な曲をちょっとねかましながら、
うんうん、カバー曲
をやりながら、
うんうん、
あのまあ練習もしながらということでね、うんうん、これ演奏する場所をね今もっかあの模索中で、
うんうん、そうそう番組ももうそろそろお別れの時間なんでアナウンスしておかなければいけないことがあります、10月の、市川駅北口ロータリーで予定しておりましたストリートライブです、
はい
10月の29日金曜日でしたかね、
そうですね29日ですね
金曜日、このストリートライブ中止になりました
そうなんですよ、
理由はですね、はい週末に選挙を控えているということで、
まあ、市川市の公認なので、
はい、
市川市の人たちがねやっぱり選挙のためにこういろいろ動くんでしょう、うん、それで中止になりました
そうですね、まあ、あの辺ポスターの看板が出るのかもしれませんね
そうです
ね、うんうん、でまあ、あのねいつも場所をお膳立てしてくださる人手が選挙に持っていかれるということで中止になってしまいました、はい、ということで、10月がまるまるライブのスケジュールが空っぽになっちゃったっていうことです
そうです
はい、
はい、
で11月に入りましてから、
はい、
これもアナウンスした方がいいですねもう
大丈夫あのね昨日打ち合わせ終わりましたんで大丈夫
ですあそうですか、
はい
11月の3日
3日です
祭日ですね文化の日だったかな
はい
曜日は11月3日
3日水曜日祭日ですね、はい、これあの場所はイオンモール千葉ニュータウン、
はい、
で15周年クリスマスツリー点灯式、
は
い、これにあのイオンイベントにね、はい、呼んでもらえるようなことになりまして、
はい
はい、これに参加することになります、
千葉ニュータウンにありますイオンですイオンモール千葉ニュータウン、
まあ、北総線の、
はい
千葉ニュータウンですね、うん、
駅千葉ニュータウンという駅があるんですね、はい
うん、
降りてすぐ
降りてもう3分でしょうね
のところにあります、うん、イオンモールです、
はい、
こちら
それのね、うん、あの野外ですあの建物あのイオン島、まあ、都専門島みたいないわゆるね2棟ありまして、うん、その間にありますコスモス広場というところで、
うん
まあ、大きなツリーがね、うん当日は立ってると思います、はい、
その前点灯式がある
点灯式がね、
はい、
あるので、はい昼間からねちょっとイベントということでイオンさんからお話がありまして、
はい、
これに参加して、
はい、
ことになりましたで昨日その打ち合わせをちょっとね、
はい、
しまして、
うん、
あのだいたい我々30分ぐらいの演奏で時間的には14時半ぐらいから、
はい
チーム A として、
はい、
ショルダーキーボード&サックス、
はい、
でそれ以外にもチーム C として ピアノと、ソプラノサックスの、
インスト
ルメンタル、これはまだちょっとね時間がはっきりしないんですが、うん、まあ、2時から3時まで私は手突っ張りなんで、うん、あのもしねあの、うん、5時間とかね都合つく方ご聞いた方いましたら、うんうん、ぜひぜひ遊びに来てください、
うん、14時から15時の間 で、30分ほど A チームが参加するということで、うん、はい、まあ、その間で他の方もいらっしゃるし、はい、あと C チームもちょろっと、
はい、
ピアノの伴奏でサックスのインストルメンタルという演奏もちょろっとやろうかなという企画になっています。
そうです。
そして、11月の、最終金曜日をずっとやってたんですけども、11月に関しましては19日の金曜日になっています。
はい、
市川市北口ロータリーにてストリートイベントも予定しています。
はい、
ということで11月は2つのイベントがあるんですけれども、10月あの予定やっとね緊急事態宣言がなくなったんで行こうかななんて思ってた方はすいません、選挙ということで、10月の29日のイベントは中止になりました。
そうですね、8、9、10とコロナおよび選挙のために全部ライブは中止になって
る、うん、そうなんですね
実は ね、
ね、
うんうん、でやっぱり年末に向けてもいろんなイベントさんが動かないみたいで、なかなか大きなイベントは中止というかね見送り延期になってるみたいです。そうですね、
やはりこう、うん、第6波と言われてますから、はい、今から準備して中止になるほど大赤字はないの で、
そうです、ね、
イベンターさんたちがなかなかね、うん、本格指導をしていない状況にあります。はい、まあ、そんな中でもなんとか11月に2つステージを設けましたので、
はい、
まあ、ぜひよろしかったらお近くの方は足をお運びくださいということで、
はい、
今週はこれにてちゃんちゃん
最後ちょっと力抜けるのやめてね、うん、
でこれでお振ったごきげんようさようならでお振った後にあー終わりってなることを皆さん想像しながらお別れの挨拶を聞いてください。お相手はシンガーソングライター私イネコ、
私サックス吹き T ケンジ、
チームタタコでお届けいたしました。それではまた来週、
さよならさよならさよなら、
あー終わった